須田です。
カイです。いよいよ手元に到着しました。
何がですか？
国内史上最も薄い折りたたみスマホ、ピクセル9プロフォールド。
どうですか？
いや、何も変わらない。
全然さ、サイズも変わったし、薄さも変わったし、画面の大きさも変わったでしょ？
はいはい。
でも何も変わらないんです。どうして？
いい意味で変わらなかったですね。
ああ。
だね、差分は、使ってた人だから分かる差分はちょこちょこあって、今回って、今までって、これ何回もこの番組で話しますけど、横長だったのが少し縦長で普通のスマートフォンサイズに縮まった。
はい、
で、実際触ると今までやっぱちょっと横長すぎたんで、左の端っこを押すときに右手で持って親指めちゃめちゃ伸ばさないといけなくて届かないとか結構あったんですよ、
うん、
でそれがなくなって今のサイズだと片手でまあまあ全部操作できる、
うん、
だ操作性めちゃくちゃ上がったんですけど、これすげえ当たり前なんですけど、横幅が縮まったので1画面に置けるアイコンの数が減りまして、
はあ、
これまで緻密に作り上げた僕のホーム画面のですね、設定がですね、
はい、
全部崩れまして、今一から再構築しております。
でもホーム画面設定ぐらいそんなに大変なものです？
あのね、ピクセルはあんまりそこら辺カスタマイズさせてくれなくて、置く数はもう明確に決まってるんですよ。
そうなんだ。
そう。で、今までのフォールドは横が広い分横に5個置けたんですけど、
うん、
横が4つになってしまい、縦もそんな置けないので、ちょっとそこが困った。で、変わらないっていうのはすごくいい意味だったんですけど、ちょっと心配してた電子書籍ちゃんと読めるの問題は
言ってましたね。
ほぼほぼ問題なかったですね、うん、で、ブックライブがまずバッチリやってて、 Kindle は一瞬問題なかったんですけど、これ X で指摘もらったんですけど、なぜかね、右端だけちょっと切れるっていう謎の仕様になってて漫画のそこまで不自由ではないけど、
はい、
まあ、完璧ではない。まだ僕も漫画はもうブックライブでしかほぼ読んでないし、まあ、ジャンププラスも OK だったし、そこの期待値は全然超えてきた。ただ、あとは細かいところで言うと、アプリを折りたたんで開いたときに、一回一回なんかアプリがリセットされてたんですよね、今までは。
はい。
で、それが割とシームレスに切り替えられるようになったので、総合的な使い勝手は上がってるんですよ。
うん。
なんだけど、その、今まで使ってた差分からすると、やっぱちょっとちっちゃいはちっちゃいんですよね。初めてフォールド使って、うわー、こういう使い方あんだ、便利だ、楽しいって言ってたとこの上乗せは割とそこまで大きくはないっていう、
はい。
で、カメラもすごい大幅に性能上がったわけじゃないし。薄型すげえ嬉しいと思ったんですけど、あのケースつけたら結局厚みが出てしまいまして。
ああ。
これはもうちょい、まだね、ケースが全然出てないんですよ。だからもうちょい薄型のケースが出てくると恩恵を受けられるかもしれないですけど、ピクセルフォールドにつけてたやつよりはちょっと分厚いんで、今ね、トータル一緒ぐらいの厚みになっちゃった。
あれです。ピクセルの純正のやつを使ってるってことですか、今は。
純正のやつは使ってないです。市販のやつ使ってます。
使ってない。
うん。
市販のやつ。
前回使った時になんか市販が結構分厚かったんですよね。
うん。
だから今回はちょっと一旦外して、薄めのが出てくるまで粘ろうと思ったんですけど、あとね、今回結構面白いのが、これ、ね、多分ね、設計ミスだと思うんですけど、
はい。
裏側のワイヤレス充電の位置が想定と違うところにあるんですよ。
ん？
おそらく設計途中で変えたっぽくって、ワイヤレス充電の位置を。
あ、
で、その最初の設計でここだろうと思って作ってた、で、フライング的に、ピクセル9プロフォールドより前に、あの、ワイヤレス充電にそのマグネットを置いて、なんちゃってマグセーフできますよ系作った ところがみんなまともに使えない。全部ずれてるんですよ。
じゃあマグセーフに最適化した人にとっては結構致命的。
そうそうそう、結構致命的で、さらに致命的なのが、これが設計ミスって言ってる意味なんですけど、ピクセル純正スタンドで充電できないんですよ。
ああ、今回ピクセル純正だけどフォールド9プロには対応してないってこと？
対応してないです。あの、公式に対応してないんですが、
その
対応しない理由っていうのがコイルの位置が違うだけなんですよ。で、僕も手元を取れないから試しやったんだけど、コイルの位置が今までよりちょっとスマホが下になっちゃってるから、
うん、
スマホの下にちょっと座布団的に台を置いてあげると充電できるの。これはだから、裏側のコイルの位置変えるとき、ワイヤレス充電の位置変えるときに、ピクセルスタンド2のことを忘れてしまったとはなかろうかっていう仕様です。マジで。 いや、でも場所違うだけで充電できないのはちょっと大丈夫かっていう仕上がりなんで。まあ、なので、今ね、だから、ピカサか。アラミドのケース作ってるところが、謝罪出しました、もう X で。うん、当初、聞いてたワイヤレ充電の位置と場所が違うから、最初のケース全部回収しますって言った。みたいなことが起きて、ちょっとケース周りは結構いろいろ大変そうです
ね。ああ、やっぱそういうのあるんだね、うん、最近の、
前もね、何でしたっけ、iPhone のボタンが違う問題ね。
深さが違う。
いや、でもこれ、まあまあメーカーが変えちゃったのに、その周辺メーカーが追従できないのはかわいそうだけどしょうがないとはいえ、まあ、純正スタンド。高さの問題だけで対応できてないのは問題じゃないって思いますけど、多分ですけど、この後、ピクセルスタンド2に乗っける 3D プリンターの台が出回ると思います。
へえ。
多分そのレベルの話なんですよ。台に乗っけたら多分普通に置いて充電できる、
は
い。
なるほど。
なかなかね、いろいろドタバタしたのかなという感じでありますけど。カメラもすごい良くなってるわけではないんですよね。
まあ、確かになんか厚く見えるね、普通に。
そうなんですよ。これ今、うん、これケースが厚すぎるだけなんですけど、割と厚みが出ちゃってて、うん、はい、アラミドのやつがこうなんで、なんかケースで比べると、なんかね、あんまりもう違いが、そこまでわからない。ケース外すと薄いですよ。
はい。フォルドはあれじゃない、ケースつけちゃダメなんじゃないですか？
そうかもしれない。でも、25万円ですよ。
うん、
それにケースつけないユースはないな。だってケースつけて大事に扱ってきたから10万円満額で引き取ってもらえる希望があるわけで、
うん、
ただね、そういう意味では今から折りたたみピクセルを使う人にとってはすごいバランスのいい端末になったなと思いますね。で、僕も全然その不満はなくて、その下取り10万ストアクレジット5万7000円もらえての10万円だったら全然納得のアップデートなんで、
はい、
そこじゃの不満はないんですけど、
うん、
すごい大きい変化があるっていうことではない、順当な、はい、しかも割とマイナーアップデートに近い進化なので、
うん、
かゆいとこに手が届く使いやすさにはなっているけれども、おーすげーぜ新モデルっていうところではない。ただね、目に見えないところで結構違い感じるのは、発熱がだいぶ収まりましたね。
ああ素晴らしい。
昔めちゃめちゃ熱くなってたんで、
はい、
そこはだいぶね、テンサーも多分2世代違うんで、まあ、今回のはあんまり4と言うけど、実際にはまあ3とちょっとあんまり差がないとも言われてるんで、そこまで大きな戦果ないんですけど、とはいえ今までが2でしたからね、
うん、
世代が1点ちょっと上がったかと思えば、そこはだいぶ良くなりましたね。あとはまあジェミニ待ちですね。ジェミニがいろんな面白いことできないと、
はい、
あ、そういえばこの間ジェミニでね、結構 Google アシスタント使えるっていう話をしてて、で大概使えるんですけど、
はい、
僕がすげえ愛用してたタイマーが効かなくなりました。
タイマーってカウントダウンとかですか？
うん、5分でタイマーみたいな。だからカップラーメン食うときに僕もスマートウォッシュとかで5分でタイマーって言って待ってらっしゃるんですけど。
その場合どうするんですか ？OK Google に切り替えれば使えるの
？OK Google はまだできます。
まだできる。じゃあタイマーの時だけ OK Google に戻るってこと？
でめんどくさいからもう諦めてますけど、まあ、家にいる時だったら家にあるネストハブとかにお願いします。
は
い、
あ、なるほど。
そうそう、で外だったらもうスマートウォッチ、ピクセルウォッチで手でやっちゃう、
うん、なるほどね、
に切り替えたんで、まあまあいいんですけど、まあ、リマインドが使えるからまだいいかな、は
い、そっか。あとあれですね、Android もまだ14ですよね、多分ね。
そうなんですよ、そうそうそう、今回はね、本体発売が前倒しになったんで、いつもの OS アップデートが来てないんで、
そろそろ15になるから、そっからなんですかね。
うん、そこでなんか新しいのが来てくれればいいですけどね。
昨日ぐらいに発表されてた気がするけど、なんかパスキーがどうこうとか、そんなにこうなつの、
うん、
ものすごくプラスなアップデートにも見えなかったですけどね。
でも聞くとこによると割とタブレット的な UI 意識してみたいな話も聞くので、
ああ、そうなんだ。
そういう意味では折りたたみ的に使いやすくなる期待はあるかもしれないですね。だからそこでホーム画面がちょっとアップデートしてくれると嬉しいですね。なので、
あ、
この商品の進化はジェミニの日本語対応が進むことと、
はい、
あとは Android 15が降ってくる時が本番かもしれないです。だそういう意味では発売日買いできてない人はそれはそれで幸せなのかもしれない。もうちょっと値段が下がった時に買えるかもしれない。
下がらないでしょ、ストアクレジットのを使って買うのが一番安いんじゃないですか、なんだか。
あ、でもそれで言うとストアクレジットも多分キャンペーンも終わってて下取りもどんどん下がるだろうから、うん、
あ、
まあそうですね、そういう意味では
初日が一番安いみたいな、
か すごい値崩れしやすい端末ではあるので、結構ピクセルフォールドもしばらく経ったら結構な、裁かれ方してたんで。
はい。そういうこと
か。今回まあ、とはいえ結構人気でしたからね、本当に、この間やってた年明けみたいなのは結構解消されて、11月とか言ってた人が結局9月の発売日に来たみたいなのが多いんで、まあ、Google あるあるですけどね。そこまで遅くはなってないっぽいですが、とはいえ結構人気で在庫はね、だいぶないみたいだから、割とでも、まあ本当に普通使いしつつ必要な時に2画面にできるのはすごい。で、2画面にした時に切り替えがスムースになったのは、本当に、これは逆に、こっから使う人は多分不満とも思わないでしょうね。
うん、
今までが不満すぎたわけだから、アプリを、折りたたみ状態で開いたアプリが、画面開いた途端に一回リロードというか切り替えられちゃう。って、知らなかったらわからないから、今までの状態を。ナインフォールドはそういう意味では本当に、まあ、しょうもないって言っちゃあれだけど、細かいところをきっちり潰して、すごい使いやすいピクセルの折りたたみスマホには仕上がっているので、トータルの満足は高いんですけど、まあ、もともと結構満足してたからねっていう。
うん、なんか、新しいものを買った的な感動はそんなにないって感じですよ。
うん、手に持った瞬間の薄っていうのは、あったんですけど、なんかケースつけて設定していくと、あ、なんか今までに戻ってきたなって、
はい、
なって、そこまでのね、感動がなかったですね。
はい、なるほど。
いい金額出してんだけどな。
はい。まあでもスマホって大概そうなってきてますよね、最近はね。
そうですね。まあ iPhone よりはまだいいかもな。iPhone の方が本当に感動なくなっちゃってるから。
うん、本当3年に1回とか4年に1回ぐらいの買い替えで、が本当にいいものを買った感っていう意味では、いいような気がしてきました。
そうですね。あ、そういえば、あとこれはまだ使ってないけど、僕がアップデートした後で期待してたこの2個は、
うん、
あれですね、ディスプレイポートですね。DP オルトモード。
そっかそっか、はいはい。
は、ついに、まあ8から対応してるんですけど、まあ、9シリーズは全対応で来てくれたんで、やっとこう、X リアルとか、ビチュアとか考えようかなと思い始めました。
はい。まあそっか、普通のディスプレイだけじゃなくて、そういうヘッドマウントというか、
AR グラス的な。
ものを試しやすくなるっていう。
うん。というのは地味にやり方ですね。で、まあ、ここも Android 15で来てくれるといいんだけど、そうなるとやっぱデスクトップモードとかやっぱ欲しくなるし、
うん、
そのあたりがやっと開放してくれたんで、改善されるといいかなという期待は、ありますけどね。
うん、
結局のところ、すごい本題に戻ると、大昔に遡ると、僕が本当に好きなのは、見開きスマホではなく、2画面スマホだったんですよね、
うん、
古くは LG シリーズで直近ではサーフェスデュオ2みたいな。でそれでいうとまだ Pixel 9 Pro Fold は折りたたみスマホ見開きスマホってしかないので、2画面でもっと使いやすい UI にしようし、今ね2画面で使うのまあまあめんどくさいんですよ。要は Android の標準の作法のマルチディスプレイにしていちいち画面切り替えるのも一回元に戻してから選ぶみたいな手間がかかるんで、やっぱこの性能だとメモリもだいぶ増えたんで2画面がすごいサクサクするようになったんですよね、今までより。で僕がずっと好きだったそのカレンダー見ながらメッセンジャーでやり取りをするとか、こう漫画見ながらスラックで連絡を待つとか、そういうながらがすごいやりやすいのがこの2画面2つのアプリを同時に出せるスマホのメリットだと思ってるんで。でこれがギャラクシーだと片方が細いからちょっと物足りないんだけど、このサイズ感だと普通のスマホを2つ横に並べられてる。で、指一つで操作できるっていうところはすごく魅力的なので、このあたりそろそろ Android 15あたりで2画面をうまく使う操作体系とかね、UX を実現してくれると9 Pro Fold はもっと面白くなりそうかなと思ってます。だ期待はものすごいできるよ。
じゃあ、何点ですか？
お、来ましたね、点数。おすすめ点数、これはですね、80点かな。
80点。
80点。はい、
ギリギリ人におすすめ。
ギリギリおすすめできるぐらい。はい、うん。問題は値段がなかったらもうちょい進めていくかもしれないですね。
ああ、そうね。そう、まあ、なるほ
ど、うん。おいそれと進められる値段ではないっていうところが一番問題かもしれない。
この点数システムやめますか。
うん。早かった。まあ、映画とかの方が相性いいかもしれないですね。
そうですね。人によるとしか言いようがないです、う
ん。と、あとほら、映画とかコンテンツは価格一緒じゃないですか。
そう
です
ね。
そんなに変わんないじゃん。
ね。スマホに3万円、ね、3万円出したくない人もいれば20万円出せる人もいるから。
うん、そうそうそうそう。
その辺はね。
まだ、あの、なんだろうな。まあ、繰り返しですけど、トータル満足度は、もともとが高かったんで、差分はそこまであるわけじゃないけど、もうほんと細かいところ、きっちり潰してあるんで、今から入る人には結構おすすめだと思います。で、まあ、国内で買うともう、あとはね、あの、ギャラクシーしか選択しかないんで、逆に分かりやすく言いますと、ギャラクシーは開いてメインに使いたい人向けだと思うので、タッチペンとかを使って。で、折りたたんでる時はもう、どっちかというともう画面ちっちゃくてもいいから、開いた時がメインで使える。で、ピクセルフォールドシリーズはどっちかというとやっぱ、下手したら1日開かない日があるかもしれないぐらい、たたんだ状態がメインの端末ではあるんで、
はい、
まあ、いい住み分けはできてる一方、もっと面白い折りたたみ出てほしいんでね。なんかそろそろね、中国方向では三つ折りスマホが出てきてるらしいんで。
ああ、そうらしいですね。うん、iPhone が終わったら iPhone の後に出てくるって話でしたね、うん、来週。
さすがにでも三つ折り使いこなせるかな。
どうでしょう。
二つ折りぐらいが限界の気がする。折りたたみ方が三つ折りなら多分また選択肢増えますよね。あの、Z みたいに折りたたむのか、あの、観音開きみたいになるのか。まあでもスマホでマルチ画面できるのは面白い体験ではあるんで、まあこれが iPhone もね、そのうち折りたたみやってきてくれるといいなと思いながら、まあ iPhone はどっちかというと iPad の方が先かもしれないけど、はい。楽しい折りたたみの世界、皆さんもぜひ足を運びください。